宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、彩子です。
いや、そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何て言いましょうか。
いや、冷静 な, なんか立ち上がりは私だけでしたね。福井さんはちょっと笑ってませんでした。
本当ですね。
入っちゃいましたよ、それが。
いや、ほら、もう年末ですから。
そうですね、
笑ってね、また新年に、
はい、終われるといいのですが。
そこですね。
今日はでもね、笑って終わりまるんじゃないでしょうか。
今日は132円飛び5000高、21,506円88銭、トピックスは 1594.20 プラス 2.04、 日経平均型の上昇でした、うん、でマザーズが 3% ほど安いし、ジャスタック平均は年初来安値なんですけど、日経平均は高い。
そうですね、やっぱり主力株だけでないわけで、まあ、マザーとかそういうところはね、新興市場は買われてませんけれども、
はい、
やはりあの先週の下げが結構週末のところがね、うん、大きかったですからね、
うん、
まあ、買い戻したいというふうな流れではありますよね、週間もね。
先週金曜日400円超の下落で、
そういうことですよね。でその下げ方もちょっとなんか、なんでこんなに下げるんだろうなっていうぐらいの下げではありましたからね。
でも454円上がった時もありましたからね、
まあ、もちろんそうなんですけどね、うん、だから本当にあのこのところ極端ですけど、ただ動きを見ますと、こういわゆる株のその底根からの立ち上がりの形としては、大体こう二進一退というか、二歩進んで一歩下がるという形で上がっていくのが普通ですから、そういう意味ではね、まあパターン通りのこの動きにはなっていると思いますよね。
底根からの立ち上がり、
はい、そうそうそう、あの、水前寺清子さんの歌ですけど、要するにね、あれは三歩下がる、進んでたっけ、
3歩進んで2歩下がる、
え、3歩進んで、あ、2歩下が
る、ああ東京市場の場合はたまさにね、3歩進んだんじゃないですかね、先週はね、
うん、
それで今のところ1歩下がってまた上がったという形ですけど、うん、
ってことはこの間の安値をそこに、まあ、戻っている途中、は
い、そうですね、そういうふうな見方でよろしいと思いますよね。
今年、はい、ね、あと来週ですけれども、
そうですね、
その感じでずっと行くわけですか。
あと、まあ、8日間ですか、取引時間、うん、日数としてはね、
7日ですか、7、8、9、
え、9もある、
うん、
今日は入れて、
今日入れてです、
え、
今日入れてですよ、
今日入れてでしょ、
8、あ、そうですね、は
い、8、ね、8日ですから、まあ、1週間、ちょっとという感じですけども、はい、まあこの間の中でね、こう状況がもう急好転するとかいうことは、まあ望むのはもう無理ですからね、うん、ですからもうこれはもう今のところはもう来年に気持ちの上で備えていくというのがやっぱり一番大事じゃないでしょうかね、う
ん、それでね、あの、はい、今日なんですけれども、
はいはい、
来週お休みで、今日がこの番組、はい、今年最後なんですよ。
あ、
ということで来年どうなりますか、相場。
残念ですね、今日で終わりなんてね、うん、ちょっと早く終わりすぎじゃないでしょうかね。
ね、
来年は僕はやっぱりね、厳しいあの展開をもう、去年の、あの今年の初めから予想してますけどね、19年はもう非常に対応しにくいと、
うん、
いうことをもう申し上げておきたいと思いますよね、うん、あの。やはり来年は大きなイベントがございますからね、やはり、そうですね、天皇攘夷っていうのがあって、新しい時代は、うん、時代というか年号が変わるということもありますし、オリンピック1年前ということも、ありますしね、消費税の引き上げもあるというようなことを考えますと、ね、やっぱり非常に対応しにくい1年になるんじゃないかなという予測してますけどね、
うん、
そのじゃあそれには対応もうどうしようもないのかということになりますけど、それはないですよね。やはり株はこう、伸びるべき銘柄ってやっぱり伸びていきますので、うん、そういう個別銘柄をね、しっかりとこう、来年は特にね、個別ね、銘柄狙いっていうのが大事かと思いますけどね。
うん、
伸びる人はほら、あの、学校でもいるじゃないですか。なんか、みんな遊んでて、全体の平均値は非常に低いのにさ、 伸びるやつはどんどん伸びていくっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
そういう株は、そうですね、今会社式号も発売されたばっかりですけども、うん、そう見ますとね、結構ありますからね。ですから、そういうところに着眼していけばね、来年も結構、いい株がね出現して、我々の、ね、資金を増やしてくれる可能性も非常に高いと思いますけどね。
そのいい株の候補っていうのはね、具体的に今年中に言えとは言いませんけど、どんなところですか？
それはもうある程度私は決まってると思いますね。やっぱり内需株に改めてね目を向けた方がいいと思いますね。やっぱり外需はね、とにかく、何でしょうか、今年もそうでしたけれども、その海外の情勢というか、海外のこう材料結構あるんですけど、海外の材料というのは、ろくないい情報はないですからほとんどね、ですからそれはもう捨てて考えた方がいいと思いますよね、うん、国内はね、何の関連言いますけど、消費だって何だってそんなに悪くないんですよね。そう、売れるべきは結構売れてるしね。前も言いましたけど、私自動車買おうと思って行きましたけど、私はダイハツに行きましたけど、引き出しになんか新しく買う人が来てましたよ。いや本当、日産とかそれは詳しく見ませんでしたけど、まあ来てますからね。
確かにいろんな会社のショールームなんか車で撮ってみますと人がいますよね。
いるでしょ。
誰でこんないっぱい買うのかなって。
そう、うん、私が買うんです。
あ、そっか。
いや、まあね、そうですし、なんか大型のショッピングセンターのところはもう自動車がさ、並んじゃって入れないよ、ともかく。それぐらいになってますしね。結構いい状況だと思うんですよね。ただそれはその、都心、あるいはその周辺の一部に限られるということになるかもしれませんけどね。まあそういう、こう、それの恩恵を良くしているところはあるわけですから、そういう銘柄をね、拾っていくということで、いいんじゃないでしょうかね。
そうか、それはそうすると来年の10月まではそれで引っ張れるわけですね。消費税だったらどうなるか分かんないじゃないですか。
そう、それはありますよね、だから消費税はやっぱり気になりますので、それも全体で言うとね、やっぱりマイナス要因というふうに考えた方がよろしいですから、そうですね、まあでも内需は読みやすいですから、
なるほど、
出かけてテクテクって出かけていくとさ、ここにはお客が結構いるなっていうのがありますし、私のその造語ではさ、はい、寂れた商店街には繁盛店はあるというやつですからね、私の、株の造語ですけどね。
奥深いですね。
あ、そうですか、いやそう言ってくれる人はね、
寂れてると
一人だけですよ今まで。
いや僕にはみんな寂れてるようなもんだからそうじゃないんだ。
寂れた商店街には繁盛店はあるんですよ、それが。
なるほど、奥が深いな。
奥深い、そうか。
勉強になりました、ありがとうございます。
繁盛店をぜひ見つけたい、
ね、そうです、
はい、は
い、ということで、まあ、内需に来年は、ね、注目していただきたいと思います。それじゃあ次のコーナーに行きます。
はい、はい、先週の銘柄はパーク244666でした。12月10日に発表していただいたので、11日の初め値が2974円、今日が3040円となっております。この間の高値が3065円。
頑張ってるんじゃない。
頑張ってますよね
、うん、だってカーシェアはそれね、結構拡大中なんですからね、ちょっとなんて言いますか、まあやっぱり自分で買うよりみんなでは、ね、だって時間を考えれば使ってない人がいる場合もあるわけですし、それはさ、ああいうなんていうのリゾートハウスっていうか、マンションとかさ、そういうところなんかもシェアしてるじゃないですか、シェアって結構あるんですよね、シェアハウスもそうですけど、だからシェアの時代じゃないでしょうかね、シェアの時代全体のこう大きく見てね、まあ何でもシェアってわけいかないんですけど、シェアの時代ですから、その中でいち早くね、ここはその自動車のシェアにね力を入れてきてて、それがもう収益の柱に育ってますから、そういう点でもまだ評価できますよね。
そうか、そうすると自動車メーカーのショールームに行く人も少なくなっちゃうかもしれない。
そうかもしれないけど、やっぱりシェアしたくないって人いるじゃないですか。
いますよね、
彼女とさ、なんかね、ドライブ行くっていうのにさ、ね、みんなでシェアした車っていうよりはかっこつかないですよ、それ、
でもやっぱりシェアってワークシェアリングとかいろいろありましたけど、
そういうこと、
これからの流れですよね。
そういうことです、
まだまだね、
それが大きな、ね、時代の流れですね、はいはい、
そして12月3日の銘柄は CSP セントラル警備保障、6240円から今日が5580円、コード番号9740です。ちょっと下げました。
ちょっと下げましたね。でもまあ警備はね、 これはもう来ちょっと言いましたけど、来年の6月に、サミットが、大阪で開かれるわけですから、まあ、そういうことを考えますとね、今のところ株はちょっと低調ですけど、まあ、年明け以降ねまたそのことがね思い出されるというか、そういうことになろうかと思いますよ。その後はまあ先の話ですけども、大阪万博も控えあるということを考えますとね、この下げたところはまあ悪くないと思いますけどね。
ちょっとじっくりとっていう感じ
の、そういうことですね、はい、
その前が日産自動車7201です。11月26日の銘柄985円80銭から今日は929円90銭となっております。これはどうしましょうかね。
ちょっと
ゴンさんの逆襲が始まってるみたいですね。
そういうことですね、ゴンさんの逆襲は、まあ、怖いとかね、そういうことになるんじゃないかと思いますけども、まあそうですね、守り通してくれるんじゃないかと思いますけどね。
いや、ゴンさん何やるか分かんない人ですよ。
ただね、フランス政府というか、ルノーの方はね、ゴンさんを解任しませんでしたから、まあ、ここのところも、ちょっと気持ちが悪いということでね、株はちょっと軟調ですけど、まあ、ゴンさんの返り咲きとかね、それはもうちょっと考えられませんから、そういう意味ではね、ちょっと今のところ難聴は難聴ですけども、しかもそのね、検査不正の問題がまた出てきたんですね。年がら年中こう、日産はもう戦う対象になっちゃってますね。そういうことも
あって、ね、ちょっと多いですよね、不正がね。
そういうことですよね。ですけど、まあそういうことを超えてね、まあここのところはもう来年に期待するという状況ですね。
これ期待。
はい。
ですか、本当に現実的にどうなんですか、日産は。
日産はそれはだってゴーンさんがいなくなるんですから、経営もやりやすくなって、
やりやすくなってダメになっちゃったりなんかするケースも多
い
かもしれない。
大体そう言ってる方が多いですけどね、昔の日産に戻るんじゃないかとかね、言っておりますけども、まあでも電気自動車はちゃんと持ってるわけですし、私もリーフを見てきましたけどね、もう悪くなそうですよね。写真これ使うと、
理由と写真撮ってたんですか。
ちょっとやめときましょう。
そうよね、はい、これ、
斉川社長が今日は夕方夜7時半から取締役会について会見するというニュースが入ってきております。日産自動車でした。
他に何かありますか。
松本清がその前で3088です。4185円から3880円。あと飛んで10月29日の銘柄ソニー6758は当時5735円で今日5839円となっています、
なるほど。まあいまいちですけどね、いまいちですけど、まあ、主力株は、まあ、一応ね、落ち着く流れとは思いますけどね、
でまた時間がおっしゃってんで、今日の銘柄いきましょう。今日の銘柄って来年にかけてになりますよね。
今日はね、MS ジャパンっていう株ですね。
6539MS ジャパンは1440円53円安、今日は 3.5% ほどの下落で終わっています。
これはね、日本のね、頭のいい人たちを人材派遣する会社ですよね。
また頭のいい人たち。
頭のいい人ですよ、これは。まあ、顔もいいかもしれませんけどね。
侍業みたいな人たちですか？
そうそう、公認会計士と弁護士と会社の管理職をね、こう派遣するんですよね。
そんな人を派遣される？
派遣するというか、人材紹介ですね。そういう形ですから、これはもう、公認会計士って言ったらもう最も難しいという試験ですからね。その資格を持ってる人たちを、
人材紹介する
という形ですし、もう一つね、これね、10月だったんですかね、IPO プロというね、サイトをこう立ち上げてるんですけども、これが注目なんですよね。どういうものかと言いますと、株のね、公開をしたいという会社が、結構あるわけですよ。それはさ、難しいんだよ、あれ。簡単にできないんだよね。だから、そういう人たちが見るような、公開担当の際がある人たちね、が集まるような、その、IPO プロというね、サイトを作ってるんですよ。ということは、やがてね、企業にその IPO の、やりたいという会社にね、そういう人材をね、なんて言いますか、紹介するとかね、そういうことを考えていることは考えられるんですね。これはやっぱりね、この会社はね、頭のいい人を集めてるだけにね、頭のいい仕事をやってると思いますね。だってさ、IPO はね、 ややこしいんで、とにかく簡単にいかないんですよ。そう、
書類だけでも大変なんですよね。
う
ん、
もうめちゃくちゃ大変でさ、うん、なかなかね、うん、簡単に言いやすいに、ね、いきませんから、うん、特殊な、ね、そのあれを持った人たちを、経験がある人たちを集めなきゃいけないんですよ。うん、
なるほど。
ね。だからそういうためのさ、サイトを作ってるってことですよ。
うん、すでに、ね。なるほど。
そういうね、はい、頭の良さ、ということにね、着眼したということですね。
は
い
は
い、
MS ジャパン6539、今日の銘柄です、
はい。じゃあ次のコーナーに行きます。だいぶ押してます。次のコーナー、北山さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いています。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券ストーリーズです。瀬下校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。校長、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬下です。
早速ですが、前回の卑弥呼が出してくれたポイント39。今回はいくつになってますか？
はい、今回はですね、はい、ちょっと待ってくださいね、
はい、今回は、
はい、お告げ度35です。
35、
下降中です。今は下降中ですが、お告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です。今後の推移を見守ってください。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう。同じですね。
同じですね。
そうですね。
はい。ということでね、まあ、じっくりと、まあ、見てくれと。そこへで近いのかもしれないということですね。
はい。
じゃあ今日の紹介銘柄、卑弥呼を選んでくれたら何がありますか？はい。
10月30日、谷のお告げ銘柄をご紹介してみます。はい、ガチガチに硬い銘柄で、4452、花王ですね。10月30日、翌日の寄り付き値が、7365円で寄り付いております。その後順調に上がってきておって、一番高いところでは8620円というのがありました。今ちょっと下降気味ですけれどもですね、その間の利益1255円、100株ですと125,500円という利益が見込めたということですが、まあそこまで全部取れなくても北山の望遠顕微鏡を使えば11万ぐらいの利益は確定できるということになるんではないかと思います。
これ卑弥呼のね、谷の月、本当ね、いつも一番谷底で教えてくれるんですよね、銘柄をね。
そうですね。
まあここに紹介していただけるもの、ということになるわけですけどもね、
はい、しかもいい銘柄選んでますよね。花王はほらね、ずーっと増配増配ですし、はい、人工皮膚を開発していますからね。
この間のやつびっくりしましたね。
こういうね、
プシューってや
つ。そうそう、やるとね、シワはさ、隠れてさ、その上からお化粧できるからね。
ね、いろいろ考えてますよね。ということで、この卑弥呼の決断、使ってみたいという方は会員になっていただくんですが、どうすればいいんですか？
はい。利用料が月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、ね、
ということで北山さん、はい、先ほど番組の冒頭にも申し上げましたが、はい、今年これが最後の放送なんですね。
今年はね、本当に多難な年でしたけれどもね、まあ、来年も、ね、厳しいかもしれませんが、さっき申し上げましたように、うん、個別銘柄勝負、しかも、内需株で、探していけばね、十分対応できますのでね、ぜひ忘れないようにしていただきたいですね。
はい、はい、ね、ということで今年1年お世話になりました。来年もまたよろしく、ね、
よろしくお願いします。
7日からです。
はい、失礼します。